もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
妹がですね、はい、6年ぐらい前から、はい、ちょっと様子がおかしいんですね。
あ、どんな風に？
怒りっぽい。
うん。
うん、なんでもないようなことで、うん、急に切れるんですよ。頭に来たって言って、止まらないんですね。
あなた、今おいくつですか？
私、72です。
ご結婚なさってますか？
主人ちょっと事故で亡くなりました、40年前に。
あら、そうですか、すいません、はい、じゃあお子さんはいらっしゃるんですか？
います、2人、はい、上が39、うん、下が36ですね、はい、男の子ですね。
じゃあお二人とも今もう独立なさってるんでしょうかね？
はい、
まあ、一人暮らしなさってるんですね、
はい、
妹さんはおいくつですか？
今68ですね、
はい、妹さんはご結婚なさってるんですか？
結婚してたんですけど、はい、旦那さんが行方不明になりまして、
あら、
3年8ヶ月ぐらい前ですかね。それで最近見つかったんですけど、
はいはい、
遺体で見つかったんですよ。
あら、
海で見つかったらしくて、
はい、
原因もわからないし、うん、死亡日も確定できないっていうことで。
じゃあ事故ですかね、そんな。
ちょっと私としては事故ではないんじゃないかなと思うんですね、うん、ちょっと鬱っぽかった。で、結局私の妹がその切れやすくて、
はい、
結構我慢してたんじゃないかなと思うんですね。
例えばどういうことで、どういうお話の途中にそういうふうに怒ったりなさるんですかね？
ですね、何でもないようなことで、あの、うん、リキュールとこれを混ぜるとこういう飲み物になるよとか、
うんうん、
そういうようなたわいのない話でも、それは違うよとか言っていきなり怒るんですよ。
はあ、
で、人が怒るようなことじゃないとこで怒るんで、どこに地雷があるかわからないんですね。だからすごく気を使うし疲れるんですけど、うんうん、旦那さんもそういう状態ですし、
うん、
その妹も一人でいるので、
うんうん、
やっぱり鬱とかそのボケとかなっても困るんで、
うん、
しょっちゅう電話をしたり行き来もしてるんですけど、
うんうん、
やっぱ私の方が精神的に参ることもあって、
うん、妹さんは昔はそういう方じゃなかったんですか？幼い頃というか。
昔は、若い頃はそんなでもなかったと思うんですね、
うん。
だから一番下の妹とも仲良くて、結構電話は。
3人姉妹でいらっしゃるの？
はい。で、一番下の妹も、うん、やっぱり心配して妹に電話してたみたいなんですけど、
うんうん、
やっぱり急に切れ始めて、電話切るねってバチャンって切られちゃったりとか、
うん、
今回いなくなった旦那さんが見つかって、うん、その葬儀の話とかどういうふうにするかっていうことでも、
うん、
話し合ってるうちに切れちゃって、
うん、
自分でやるからもう誰も頼らないからいいよとか言い始めちゃって、
うん、
だけどね、全く知らん顔もできませんし、
うん、
あの妹のことも心配なんで。
ご病気とかそういうことはないですか？
そう思ったんですよ、はい、それでちょっと物忘れも激しいし、
うん、
切れやすいから、
うん、
ちょっと頭の方を見てもらったらっていう話をしたんですね、
うんうん。
そしたら、私は病気じゃないからっていきなり怒り始めて、またで、なんか腰が悪くて肩も痛くて、
うん、
なんか手足がしびれた時があって、
うんうん、
あの脳の MRI を取ってもらったらしいんですね、
はいはい、
兄弟がすごい心配してるから脳の方は異常ないですかって言ったら、なんともないよって言われたよって。
例えば、
はい、
アルツハイマーとか、そういうものではないわけですかね。
MRI でどこまでわかるのかなって、ちょっと私も素人なんで、
うん、
で、とにかく会うたんびにとか、あと電話するたんびに、
うん、
いつまたブチ切れて、きついこと言われるか、
うん、
ですごいショック受けちゃって、私も、
うん。
だから一番下の妹はもう鬱っぽくなって、精神科かかっちゃったんですね。
あらららら。
うん、それでなんかご主人が心配しても、うちのやつは真ん中のお姉さんには関わらないように手を引くんでって言われちゃって、うんうん、やっぱ心配して。
6年前からちょっと怒りっぽくなられたってことなんですけど、
はい、
6年前に何かあったんですかね？
何もないんですよね。
更年期はもうちょっと前か。
そうですよ ね、 ね、もうちょっと前ですよね。 ね。
妹さんにはお子さんいらっしゃるんですか？
2人いますね、上が男の子で、下が女の子ですね、
そのお子さんたちは、あなたにとっては姪っ子甥っ子さんですけれど、お話しなさいました？
変わってないって聞いたんですけど、いやいつもと変わらないけどって言うんですよね。ただあんまり大人になってから子供たちと疎遠な感じなので、あんまり分かってないのかもしれないですね。
割と遠くに住んでらっしゃるということですかね、お子さんたちとは。
はい、
いくつぐらいかしらね。
上の子が37ぐらいですかね、下の子が34ぐらいですね。
もうそれぞれ独立なさって、行き来がそんなにないわけですか？
ないんですよ、家庭持っちゃってるんで。
でもお父さんがね、その行方不明になられたりしたら、やっぱりお子さんたちとしてはやっぱりご心配だったでしょうにね。
それでもなんかあんまり行き来がない。
ああ、そうなんだ。
ちょっと変わった親子って言ったら変なんですけど、もうちょっと密に行き来しますよね、実の子なんでね。
いや、そうだと思いますよ。妹さんっていうのはずっとお仕事なさってた方ですか、それともこうずっと主婦をなさってたんですか？
お仕事はしてましたね。
6年前っていうと退職なさって
。いや、仕事してましたね、まだ。
最近は退職なさったんですかね。
持病が出てきて、年齢が年齢なので、でちょっと無理できないなっていうことで。
持病なんか他にあるんですか？
甲状腺の病気ですね。
甲状腺の病気だとカーッとなったりするっていう
話聞きますよね。だからそれかなとも思うんですけどね。
じゃあそちらのお医者さんにはかかってらっしゃるのかしら？
かかってますね。とにかく自分は正常だと思ってるんですよね。あんまり言えなくて、言うともうプイってなっちゃうんで、ご主人がいなくなる前からそういう感じだったんで、下の妹はすごいきつい言い方で、お姉ちゃんがあんなだから旦那さん、鬱になって、お姉ちゃんが旦那さんを殺したんだよって、人が一人死んでるんだよって、それなのに一番上の姉ちゃんはそうやって真ん中の姉ちゃんの面倒見るのみたいな、だからいい加減にしろって言われたんです、
下の一番下のね、妹さん
からね。子供じゃないんだから、60過ぎてるんだから、結構私が困ったりすると何でも手を出してあげたのが良くなかったんじゃないのみたいな。
お姉さんとしてはやっぱりそれでも妹さんのことが心配なんですか？
やっぱりね、お坊さんの方に拝んでもらったりとか、相続の問題もあるので。
相続とは、
ご主人の残した遺産ですね。
それはでも、向こうのお子さんたちと妹さんでなさるから、あんまりね、お姉さん関係ない話ですわね。
一人で何もできない人間なんで、だから全部頼ってくるのに切れるんですよ、それで自分でやるっていうのに。で、私がいつも我慢をして、そんなこと言わないでっていうのが、一番下の妹にとってはそれが良くないと。自分で何もできなくなったのはお姉ちゃんのせいだよって言われちゃうんですね。
相続のお話もお姉さんに相談してきたんですか？
結局何を取ったらいいかとか、銀行の方からどういう書類が必要とか、そういうのも一切動かないんですよ、自分で。
じゃあ今日のご相談としてはどういうことでしょうか？
これからどういうふうに、その真ん中の妹と関わったらいいのか、どういうふうに対処したらいいのかが、言いたいことも言えないので。
わかりました。じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の野島理恵先生です。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
6年前におかしくなる前は普通にやり取りをしていたんですか？
そうですね、普通ですね。
ただなんか一番下の妹さんに言わせると、割と一番上のお姉さんが真ん中の妹さんのために口を出したり手を出したり手伝ってあげたりしたりはしていた。
そうですね、周りの人間がみんないろいろやってくれる人が多くて、部屋の片付けができないのを片付けてあげたりとか、だから甘やかしたからそんな風になったんじゃないのっていう意見もありますし、
妹さんがバーッと怒り出すっていうのは、 まあ、これは避けられないことで必ず起こることですよね。もしもあなたが今後関わっていこうとすると、
はい、
でそれで嫌な思いをしてもなお妹さんに声をかけ続け顔を見せ続け、連絡を取り続けようっていうお気持ちはある？それとも自分がそんな嫌な思いをしてね、傷ついてなんか精神的におかしくなるぐらいだったら手を引きたいという思いですか？
やっぱり誰も助けてくれる人がいなくなったら困るだろうなっていう気持ちが2つあるんですよね。
困るっていうのは具体的にどう困るんですか？
とにかく普通に生きていくことが、旦那さんが死んでも葬儀のこととか、相続のこととか、なんて話すればいいのって、なんて聞けばいいのって言うんですね、とにかく。役所に電話して聞きなって言っても、なんて聞けばいいって。そういう人間なんで、どうすることもできないんでね、私がやってやるしかないっていう気持ちになってたんですけど。
でも、今は別に毎日ご飯を食べて、はい、眠って起きて生活するっていうことは、はい、まあ今のところお一人でもできてるわけですよね。
そうですね。
だとしたら実はお姉さんがいろいろ手を出さなくてもそんなに困らないんじゃない？
あの大きなこと以外はその葬儀のこととか、
でも葬儀のことだってそれは困るのは、ね、まあお母さんができなければ、ね、おいっ子さんめっ子さんがやることだし、ね、相続の手続きだってお姉さんがやるよりは、ね、まあ、妹さんとお子さんたちがやるべきことですよね。でもしもお子さんめ子さんも大きくなられて立派に成人されているようなので、そういうことが相続の手続きってね、いろんなものの名義変えたりそういうのはまあできるでしょ、普通の方ならね。だからそれはお子さんめ子さんに任せちゃえばいいんじゃない？
ああ、そうなんです、
ね、多分ね、本当はあなたがいなくても、妹さんあんまり困らないんじゃない？
でも結局自分でやるって言いながらやっぱり頼むって言ってくるんですね。
そしたらまた自分でやってって、自分の娘さん息子さんにやってもらいなさいって言えば困らないと思う。多分今お姉さんが妹さん、真ん中の妹さんが手を振っても実は妹さんはあんまり困らない。だから手を引かれた方がいい。意外とね、自分だけになるとやるもんだと思いますよ。別にやらなければやらないで困らないから、相続の手続きしないでほっぽってる人なんてすごいたくさんいますけど、別に困んないですからね。本当に困ればやりますから。本当に困ってないんですよ、妹さんは。困っていないので手を出してあげる必要はない。だから今のところあなたが、まあ、もう傷つくのが嫌なのであれば、まあ、ただね、一応血のつながった妹さんですからね、ご心配であれば、まあ、たまにハガキを出したりそういうことをする分にはいいでしょうけど、別にわざわざ電話をしたり直接会って嫌な思いをする必要は全くないので、折々のね、年賀状だとかそういうやり取りをされて、あとはほっとく。
病院になんとか行かせたいんですけど、絶対言うこと聞かないんですよね。
でもそういうことをやるのは息子さん娘さんの仕事だから、彼女の真ん中の妹さんのご家庭の中で解決すべき問題なので、違う家庭の人間がね、入っていく問題ではない。
だから人の下の妹にすごい言われちゃって、お姉ちゃんがそうやって手出すから良くないんだよって、もう自分でやらせないといつまで経っても独り立ちできないでしょうっていうようなことを言われたんですよね。
まあ正直に申し上げると68歳になって独り立ちも何もないですよね。今まで十分一人でやってこられたからこそ68歳までつつがなく生きて、ね、人生を歩んでこられているので。だけどあなたが傷つく可能性があると思われているのであれば、そしてその傷ついてもいいから妹さんに手を出そうというね、そこまでのはっきりとした明確な覚悟がないのであれば、それはもう妹さんはそっとしておかれた方がいいと思いますよ。
わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、納得なさいましたか？
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、はいはいはい、じゃあ失礼します。はい。